皆さんこんにちは。マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております長澤と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、昼2コマ目ということで、皆さん多分もうお疲れで眠くなってくる頃かと思いますが、私の話は、先ほどの田中のセッションとはまたちょっと違くてですね、ビジュアルスタジオの全体感を皆様にお伝えしようと思っております。今日キーノートのセッションでブライアン・ケリーが話をしてデモを見せましたが、キーノートをご覧にならなかった方ってこの中にいらっしゃいますか？ちょっと手を挙げてみてください。何人かいらっしゃいますね。はい、今日ですねキーノートでも、私が話をする内容に近いもののデモとかもあったんですけれども、そのあたりをですね、日本語で、日本の現場の皆さんに近い視点からお伝えをしていければなというふうに思っております。でデモはブライアンがやったものも多少は見せますけれども、ほとんど、ブライアンが扱わなかったものですね、中心にしたいと思っております。実はですねブライアンが話をした内容もあれで終わりじゃないんですね。もっともっといろんなことビジュアルスタジオできます。そのあたりのですね一端をですね、ご覧いただければなと思っております。さて、ソフトウェア開発とビジネスってところからですね話を進めさせていただきたいと思いますが、昔ですね、10年前とかもうちょっと前とかご想像いただければと思いますが、ビジネスにとってソフトウェアというのは、便利であるといったような形ではなかったでしょうか。要するにですねビジネス自体はそのまま確立していて回っていて、その中でソフトウェアを使うことでちょっと楽になるよ、ちょっと、手でやんなきゃいけなかったのが自動化できるよという時代ですね。すなわち要求が固定化されていて、それなりの時間をかけてソフトウェアを作ってもいいような、そういったシチュエーションですね。絵にするとここに挙げたような形です。固定された要求に対してじっくり時間をかけて完成形を提供し、それを使っていただく、そんな形でソフトウェアを使っているケースが多かったのではないでしょうか。でそんな時には、開発の現場というのはどういう形になっていたかというと、開発者中心です。開発者がとにかくいいものを作ればいいと。そして開発者にとっては、一人一人のスキル差ってもちろんありますので、そこを平準化したりより生産性を高める ID 統合開発環境、ビジュアルスタジオはよく IDE と言われてますけれども、そういったようなものがあればよかったですね。それプラスバージョン管理の仕組みであったりバグトラッキングの仕組みなんかがあって、それらを開発者はいろいろな、インターフェースを通じてですね、リポジトリをいろんなところを見ながら開発をしていって生産性を上げていくといった形が通用しました。これがですね、じゃあ今通用するのかっていう話ですね。ざっくりですがこれからの10年というか、もう始まってます。もうソフトウェアとビジネスっていうのはほとんど融合されてますよね。もうビジネスにとってソフトウェアっていうのは不可欠なものになってきています。場合によってはソフトウェア自体がビジネスを牽引していますよね。そういう時代です。もう時代は変わってるんですね。で変わっていくとソフトウェアの作り方、提供の仕方もどんどん変わっていきます。マルチプラ、デバイス&クラウドと言われてる時代ですね。そうなってくると要求はまず固定しませんよね。ビジネス自体が確立していないので、それに応じてビジネス価値が変わっていきます。そして、納期ですね、デリバリーするのも待ってられないんですよね。待ってる間にビジネス止まってしまいます。会社潰れてしまうかもしれません。なので今その時に必要なものを定期的に提供し続けるというものが求められてくるんですね。絵にするとこんな形です。今欲しいものをとにかく例えば2週間に1回デリバリーしましょう。それを繰り返していくことによってビジネス価値を上げていくソフトウェアを実現しましょう。そんな形に変わってきています。よく継続的デリバリーって言いますよね。今日キーノートの中で事例発表で NTT データ様の例でも継続的デリバリーを我々のビジュアルスタジオの ALM を使って実現されたといったものがご紹介されましたけど、そういう形です。じゃあそうなると開発の現場どうなる。もう開発のための生産性だけではないですね。開発者の生産性でもなければ開発チームの生産性でもないです。デリバリー自体の生産性を高めていく、効率化をしていくという時代になります。絵にすると先ほどちょっとアニメーションで動いていたと思いますが、バラバラなリポジトリをいろんな人が見に行って右往左往するのではなく、正しいものが正しい場所に置いてあってそれを共同所有して、そこにビジネスを、価値を高めるためのソフトウェアを作るために邁進していく、そういった形が求められてきます。したがって開発環境としても ID があればいいよねではないんですね。 ですのでビジュアルスタジオはもう ID だけではないです。今日のセッションで ID も扱いますけれども、それら総合力としてどんなことができるのかを見ていきたいと思います。さて、この絵はキーノートでも出てまいりましたけれども、アプリケーションは使われてなんぼですよね。ソフトウェアというものは作ってる時っていうのは非常に重要なんですけれども、それがなければもちろん世に出てこないんですが、利用され、そしてビジネスであったり生活を充実させるといったようなところで使われてなんぼです。要するに止まっちゃいけないんですよね。使われない機能があってもいけないんですよね。デリバリーはしたけれど使われてない機能、よく言われるデータでは 65% ほど残念ながら作ったけど使われてない機能があるというふうに言われています。そういうような状況をなくし、ここに出ているようなループをとにかく回し続ける、そういった開発が求められてきます。それを行うためにはいろいろと継続的にやらなければいけないことがありますが、その中でとにかくサイクルタイム、お客様の要望が来てからそれをデリバリーするまでの時間ですね、それを短くしていく必要があります。でそのためには今までの開発では仕方がなかったり済まされていたようなものがほとんど全て無駄という一言で済まれてされてしまいますので、そういった無駄をとにかく減らしていくということ、そしてなおかつ透明性ですね。開発の中身っていうのはよくブラックボックスだと言われますが、そうではなく透明化を図っていって俊敏に対応できるようにしていくことが必要になってきます。まあ、とはいえ大変ですよね。そんな簡単にはまあ、いかないですよね。それを表すと、まあ、こんな形ですよね。まあ、なかなかそうは言ってもクリアな形にはならないですよね。でもぜひ皆さんですね、今皆様の現場でソフトウェアを作ってデリバリーして使われてフィードバックが返ってくるまでの絵を描いてみてください。一人じゃなくていいです。現場の人と一緒に絵描いてみてください。結構描けないです。ここは俺知ってるけどあそこ知らないとかですね、結構あります。ぜひ描いてみてください。面白いことが起きます。で、まあ、こんな状況なんですよね。で、まあ、ちょっと見てみると、ソフトウェア開発の本質って何なのかなって見ていくと、よく言われるのは複雑さをとにかく減らしていきましょうということを言われています。なぜかソフトウェアは複雑なんですよね。そもそも技術も仕組みも、そして人が絡みます。いろんな人が絡みます。抽象的なものを扱います。難しいです。でもその複雑さを軽減して、さらに継続的に実践することができ、そこで出てきたあらゆる成果物を共同所有するという発想ですね。こういったものが求められてきます。で、これは開発してる時だけではないんですね。テストはもちろんそうですし、要求を定義する時もそうですし、デプロイして運用する時含めて、全てにおける透明性、簡素化、継続的な活動が求められてきます。で、皆さんは特に今回デベロッパーイベントなので開発者の方が多いと思いますが、ぜひ皆さん今時点でここまで意識をされているのか、そして現場の中で意識している人いるのかどうかっていうのをですね、変えられてからいろいろと見つめ直していただくと面白いかなと思います。さて、もう一回この絵が出てまいりましたが、はい、ここからはですね、継続的デリバリーっていうところにちょっとフォーカスを絞った形でですね、見ていきたいと思います。今アニメーションで出てきたサイクルタイムと書かれている部分ですね。フィードバックが来て、そのフィードバックをもとにして動くソフトウェアとして新たな機能を追加したり、まあ、何らかの障害を直したりしたまでのその時間の経過、そこの中に絞って見ていきたいと思います。で、ユーザーに対して継続的に価値を提供し続けるということは、ここの部分をよりですね、無駄を取っていって最適化をし、透明性を図り、迅速に対応できるようにしなきゃいけないんですね。今ちょっと一直線にしてみました。じゃあこの期間がどれくらいか、いろいろと今出てきてますけれども、これも皆さんぜひ現場で考えてください。お客さん、ユーザーからフィードバックが来てから、その対応をするのにどれくらいかかるのかですね。まあ、よくあるケースだと半年かかります。3ヶ月かかります。よくありますよね。でももうそんな時代じゃないんですよね。機能を提供し続ける、じゃないとビジネスが止まってしまう、ビジネスが膨れ上がっていかない、そういうような状況になってくると、いかに早くこれをですね、短くしていくのかっていうのが非常に重要になってきます。で、中身を見てみると、これ一例に過ぎませんけれども、いろいろやることありますよね。ユーザーのフィードバックだからって何でもかんでもやるわけではないですし、優先順位というものがあります。トリアージとかグルーミングって言ってるところですよね。そして状況を分析した上で開発を行ったりテストを行います。さらにコードのレビューを行って、 まあ、バージョン管理リポジトリにチェックインをし、自動ビルドが走り、自動検証を行い、その上で検証すべきものをテスト環境にデプロイし、テストを行う。さらには、まあ、その中で問題があったらバグ表を起表したり、いろいろやりますよね。皆さんやってますよね。この流れ絶対やってるはずなんですよ、ソフトウェアを世に出している限りは。ただそれを自動化しているのかとか、明示的に、まあ、あの明文化されているかとかですね、全員がこの状況をしているのかっていうのはまた別になりますが、これからはこういったフローを全員が把握していなければいけないくらいな時代になってきます。で、なぜかっていうと、あらゆる部分からあらゆるフィードバックって来るんですね。継続的フィードバックですね。で、それらのフィードバックをうまく受けて、さらに最適なものをやっていかないといけない時代になります。ちょっと絵で見ますね。例えばバグだとしても、この上げたフェーズの中でもいろいろなところでバグって出るじゃないですか。で、いろんなところで出るんですけど、こういうのを意識していないでやるとどうなるのかっていうと、もうご想像つきますよね。ある一箇所でバグがドカンと出るんですね。例えばコードレベルで直さなきゃいけないようなバグがあったとしても、それがシステムテストレベルで出てきてしまったりするような、そういうケースですね。これだと対応どうですか。ちなみに、このフィードバックのループが後ろに行けば行くほどコストかかるのは容易に分かりますよね。状況の分析するだけでもかなり疲れるっていうのが分かります。精神衛生上も良くないですよね、っていうのは分かりますが、後ろに行けば行くほどそういう現状になってないでしょうか。これ変えなきゃいけないですよね。その場で気づくことはその場で気づく、そうするとコストは最小限で済みます。開発者が気づくことまだまだたくさんあるはずなんですよね。そういったところも最適化していく必要があります。で、ただ課題はたくさんあります。それぞれのフェーズごとに人が変わる、やり方が変わる、成果物が変わる、リポジトリがあっちこっちにある、大変ですよね。で、ほとんどの作業は手動でやらなきゃいけない、オペレーションミスもあります、人によってばらつきがあります。これを解決するっていうのは非常に重要になってきます。ビジュアルスタジオはここのエリアに対して2005というバージョンから注力をしてきました。そして2005、2008で基盤を作り、2010で開発チーム全体のコラボレーションを促進する部分を作りました。2012は実は開発チームの中をさらに最適化するソリューションももちろん用意するんですが、今日基調講演でブライアンが話をしたようなパワーポイントによるストーリーボーディングですとか、フィードバッククライアントによって実際に早い段階でお客さんに使ってもらってフィードバックを得るといったような仕組みですね。そういった開発の外も含めた形で、ブラッシュアップをしているという現状があります。ちょっと絵にしてみますね。よくある現場です。やらなきゃいけないことこれだけあるとします。皆さんやってると思います。これを頑張ってやるとどうなるのか。開発者は人です。ついちょっとズルしてしまいますね。回帰テストは昨日やったからその後コード修正したけどいいかとかですね、俺の仕事は終わったから他の人の仕事は知らないとかですね、まあ、人ですからいろんなことがありますよね。ついついそういった開発者の魔法を使いたがります。で、これからの時代は定期的に継続的に価値を提供し続けなければいけないので、こういう余裕はなくなります。残念でした。じゃあどうするのか。でもやんなきゃいけないんですよ。やんなきゃいけないのでいろいろな方法を使うわけですね。それはもちろんツールを使えばいいだけではなくて、プロセス、プラクティス、非常に重要なものはたくさんあります。ビジュアルスタジオはツールですので、ツール面ではその部分を非常によくサポートする機能というのを豊富に揃えているというのは実はそういうことですね。じゃあちょっと見てみますね。じゃあこの開発者のマジックをやめたらどうするか。ツール使います。いろんなものがあります。バグトラッキングツール入れましょう、バージョン管理ツール入れましょう、テストの自動化入れましょう、その他もろもろですね、いろいろなツールを投入したり、監視をちゃんと設けてですね、トラッキングをしたりですね、人の目で見たりとかですね、する必要があるよねとか、いろいろやりますよね。で、これを全部現場に持ち込もうとするとこんなになるんですよ。ちょっと変なイメージですけど、要するにですね、変な鎧をつけられたりとかしてですね、重くなるんですよ。ツール自体を覚えるのにすごく時間がかかったり、いろいろなレポジトリを見なきゃいけなかったり、一箇所間違えるだけで整合性が取れなくなったり、そういうことがたくさんあるんですね。で、絵にするとここに魔法陣の上に置いたような絵ですね。いろんなリポジトリを一生懸命いろいろと見ながら開発しなきゃいけないので、本業に注力するよりもそこの部分の整合性を取るのに手一杯になります。なので単純にツールを入れればいいっていう話ではないっていうのは一つですね。 ただこれどうにかしなきゃいけないので、ビジュアルスタジオはこう考えます。ビジュアルスタジオを入れることによって、変な鎧ではなくて、開発者が持っている、開発チームが持っている、本来持っている能力というのを生かした形で使える、そういった環境を作っていこう。それをチームファンデーションサーバーをベースにした形でうまく機能するようにしていきましょうということです。そして開発者には ID、 そしてテスターさん向けにはテストマネージャーというようなツールを用意して、その一番使い勝手のいいツールからアクセスすることによって、まあ、一番やりやすい方法をして、先ほど挙げた、ここに挙げているようなことを最適に行っていけるような環境を作ると。全て自動化するわけではないですが、省力化、自動化を行うことによって、透明性が高い形でそれぞれの作業が生きる形を持って、提供価値を提供し続けるというところに持っていくということを考えています。ですので、基調講演とかも聞いた後にですね、いろんな機能がありすぎてちょっと使いこなせないなと思った方正直いると思うんですね。でも考え方変えてください。やらなきゃいけないことはたくさんあります。それをいつ誰がどのようにやるのかっていうのを考えるっていうのは非常に重要であるということ。そうやって考えていただくと、やらなきゃいけないことに対してビジュアルスタジオが機能としてどんなものを提供してくれているのか、自分たちの現場でこれ役に立つのか立たないのか見えてくると思います。機能から入ると、どうしても機能が多いよね、大変だよね、これ使いこなせないよねってなってしまうんですが、ぜひ視点を変えてですね、ビジュアルスタジオの機能と向き合ってみると、きっとですね、何か皆さんの現場の課題に対してヒットするものが出てくるかと思います。で、大事なポイントだけお話しさせていただくと、この世界観の中で非常に重要なのはチームファンデーションサーバーになります。よくですね、ビジュアルスタジオのセッションなのにチームファンデーションサーバーの話ばっかりしやがってって言われるんですね。当たり前です。これも基盤です。こういった基盤、もちろん他のものを使っていただいてもいいですよ。こうやって同じ環境を作れるんであれば、それを使っていただいてももちろん構わないです。そういったものをしっかりと考えていくっていうのは、開発者一人一人が考えていかなければいけない時代になってきています。で、チームファンデーションサーバーはありがたいことに、全ての成果物が一つのリポジトリの中に入ってますので、いろいろなリポジトリを見に行かなければいけないとか、インターフェースがいろいろと変わっているものをですね、 ID から見たり、 Excel から見たり、他のものから見たり、 Web のインターフェースいろんなところから見たりして、それぞれの情報を自分の頭の中で、成果物がこうつながってるよね、要件からタスクがあって、タスクから実行したソースコードがあって、そこから出てきた、まあビルドがあって、それをどこのテスト環境にデプロイしたのかって頭の中で考えなくてもいいんです。リポジトリの中でそのトレーサビリティが全部取れた形に自然としてくれます。これが基本ですね。こういった環境を持つことによって、そういったところに頭を使うのではなくて、もっとクリエイティブな、開発者らしい仕事、テスターらしい仕事、マネージャーらしい仕事に注力することができる環境を作ってくれるので、 TFS のような環境は非常に重要になります。その上で、さまざまな、一番使い勝手がいいものを使っていただくというのがビジュアルスタジオのコンセプトになります。したがって、チームファンデーションサーバーもウェブアクセスですね、後でもご覧いただきますが、ウェブのインターフェースを非常に重視しています。誰でも使えるインターフェースとしてですね、さらにはパワーポイントのストーリーボード、そして、テストマネージャー、さらにフィードバッククライアントですとか、システムセンター連携、そしてオープンソースやサードパーティーの製品というのもたくさんあります。チームファンデーションサーバーにつなぐためのものですね、そういったものはたくさんあります。そして忘れちゃいけないのは開発者向けの ID ですね。ビジュアルスタジオからもちろんつながります。キーノートのでもありました、この後もご覧いただきます。他にもエクリプスからつながったりですね、いろいろな環境からチームファンデーションサーバーを使っていただくことが実はできます。さて、じゃあこのサイクルをちょっともう少し話のお付き合いくださいね。ちょっと輪っかにしてみましたと。で、このような形で実際には継続的な活動を行うということはサイクルになっていて、そのサイクルを2週間とか1ヶ月とかですね、そのタイミングで、繰り返し繰り返しやっていくことによって、ソフトウェアの価値というものを上げていくと、ビジネスに対して価値を提供し続けるといった形を取っていきます。なので、これらが繰り返し行われるということと、それぞれに持っている課題を克服するというのは非常に大事になるんですね。開発の環境が良くなった、新しい Windows 8の開発が、簡単にできるようになりました。それは重要なんですけど、それだけでは済まないということですね。で、課題の例を挙げてみました。 例挙げるだけでもこんだけあるんですよ。よく言われているもの全部は紹介しませんけれども、まあ、あのキーノートでもあったように要件自体がなかなかですね意思疎通できないよねっていうのもあります。そして開発の現場でいくと技術的負債ですね。なかなかバグが直らない、どこにバグが潜んでいるかわからない、少しでも行動を変えたらバグが多発するんではないかという恐怖心、そういったものってたくさんありますよね。そういった技術的負債とかそういったものへの対応、そしてそのためには継続的にテストしなきゃいけないよねとかですね、テスト駆動開発とかあったりしますけれども、じゃあ実際にどういうふうに実践したらいいんだろうねとかいろいろあるじゃないですか。で、ただそういったようなところをツールの面からカバーするっていうことは今の世の中実はたくさんあります。今まで皆さんがこんなことできたらいいよね、こんなことどうせできないよねツールじゃと思っていたことが意外とあっさりできるんですね。今回もちょっとデモでですね、その辺もご覧いただきたいと思います。さて、ここからデモ入っていきますよね。最初にご覧いただくのは開発者中心の部分をご覧いただきたいと思います。いかにですね、TFS もベースにする形で開発を行っていただくことによってどういう環境の世界になるのかって話をしていきたいと思います。生産性が上がっていくような注力できる環境ですね。はい、こちらにですねビジュアルスタジオを表示させていただきました。で、まずビジュアルスタジオの話をしたかったんですが、最初にちょっとついでになんですがご覧いただきたいのがこちらです。これ何か分かんないですよね、パッと見ただけじゃ。グラフが書かれています。これ邪魔なんでちょっと取っちゃいましょう。これ何かっていうとですね、チームファンデーションサーバーの中で登録されている成果物の関連性が全部洗い出されています。ここにリリースってありますよね。で、ここに、まあ要件ですね。で、この要件を実装するためのタスクがあって、そのタスクを実行した結果の変更セット、ソースコードですね、全部たどれるんですよ。チームファンデーションサーバーは一つのリポジトリで全てを管理するので、これらの情報が全ていつでもたどれるようになります。細かいデモはしませんけれども、例えばバグからソースコードどこ直したんだっけ、このバグはどのテストケースに絡んでるんだっけ、そのテストケースはどの要件に絡んでるんだっけ、全部追えます。その環境を開発者であればこんな形にするだけで維持できますよっていうのをちょっとご覧いただきます。はい、どんな形かっていうのは非常に単純ですね。こちらにチームエクスプローラーというのを用意しました。これキーノートにも出てきましたよね。私の環境はもちろん日本語でご覧いただきます。で、こちらですね、チームエクスプローラーが2012からだいぶ様変わりをしております。で、私はこう説明してます。やりたいこと駆動で成果物を扱うことができるようになりましたよと。今までのチームファンデーションサーバーはリポジトリ1個なんですが、例えばタスクの情報を見たい、ソースコードにアクセスしたい、ビルドにアクセスしたいといった場合には、それぞれの成果物ごとに自分で見たいものをツリーの中から選択いただく形式でした。今のチームファンデーションサーバーにアクセスするチームエクスプローラーはこんな形になってます。ブライアンのデモでもありましたが、パッと見てください。ここに処理中ってありますよね。今やってること、そして、ここにですね使用できる作業項目ってありますね。これトゥードゥです。やらなきゃいけないこと。で、ここに中断ってありますよ。やってたけど今泣く泣くちょっとペンディングしてるもの、例えば、作業してたんだけども急ぎでこっちのバグ直してとかですね、今すぐコードレビューしてとか言った時に、保留にしてるもの、そして、コードレビューの依頼はデモでもキーノートでもやってたのでちょっと省略しますけれども、そういったようなものが一目で見れます。そして、この段階で、例えばですね中断してる作業が1個あるんですが、これを戻すってやると、状況を変えてくれます。で、今ですねブライアンのデモの中でも、まあ、この中断からリカバリーするっていうのをやってましたけれども、彼はですねデバッグの時のブレイクポイントをですね設定して、それがですね維持されてますよっていうのをご覧いただきましたが、私のデモではちょっと面白いことをしたいと思います。今中断してる作業ここにありますよね。こいつを今やりたいのでドラッグ&ドロップします。トゥードゥですね、もう一回やりますね。よいしょとよ、はい、そうすると今パッと変わりましたけど、私何気にテストエクスプローラーを下の方に持ってきてたりしましたね。 IDE の状態、開いているファイルも全部前の状態に復旧してくれます。分かりました。今ソースコードの変更している部分だけではなくて、 ID 自体が開いているもの、置いてあるウィンドウのレイアウト、それらも含めて全部元に戻してくれるんですね。こんなことがさらっとできてしまいます。 したがって開発者の方は今までだとどうするのかというと、一時保管しとかなきゃいけないので TFS のシェルブって機能で一旦ソースコードは置いといて、ブレイクポイントだとかウィンドウの開いている場所っていうのは、せっかく途中までやってたのにちょっとこれ覚えとかなきゃいけないとかですね、後でもう一回この内容に戻さなきゃいけないとか考えなきゃいけないんですけれども、そういったところを考えずにですね、サクサクと、はい、コードレビュー来たのね、じゃあちょっと今すぐやっちゃいますね、新しいバグ、このバグすぐ直さなきゃいけないので、じゃあ今の作業をペンディングしてこっちやりますっていうのが容易にできるようになります。で、ポイントはですね、ブライアンのデモでもチームファンデーションサーバーを使った形で、よいしょ、今起動しますけれども、タスクボードとかがあってですね、まあ、ドラッグ&ドロップして持っていけますよっていうのをやってましたよね。もちろんできるんです、ここからも。でも今私がやったようにビジュアルスタジオの中からでもトゥードゥと今ドゥイングなものっていうの出てきますので、ドラッグ&ドロップしてソースコード変えてっていう一連の流れはできます。このとこ見ていただけましたでしょうか。こんな形でですね、サラサラサラサラサクサクサクっと行っていただくことができます。そしてもう一つですね、ついでにご紹介したいのがこのテストエクスプローラーになります。で、こちらはですね、2012から新たに追加された機能になるんですけれども、このようにですね、今開いているソリューションに関連しているテストが全てここに出てきます。そして、ここ見ていただきたいんですが、一つでも失敗しているとレッドバーが表示される。全てがクリアされて全てのテストが合格であればここがグリーンに変わります。直感的に見れるんですね。で、なんで直感的に見れる必要があるのか、いちいち毎回毎回テスト実行すれば結果返ってくるんで見ればいいじゃんと思うかもしれないんですが、ビジュアルスタジオ2012ではテストの設定でですね、ビルド後にテストを実行するっていうモードがあります。で、これに設定をしといていただくと、何らかのソースコードを変更してビルドをもう一回すると勝手にですね、テストが実行されていきます。今実行されてますよね。ここのところご覧ください。実行中はまあこんな形で、まあ、失敗した場合にはそれが出てくるといった形ですが、これをですね、常に動かしておくことが可能になります。で、今回の環境はローカルでテストを動かしているんですが、テストだけをリモート環境で動かすってこともできますので、それを行うことでもうよりですね、何かあったらすぐにビルドってかけていただくだけで、もうテストだけは例えばリモートにある別のマシンとか仮想マシン上でとにかく動かしておくというような開発の仕方が行えるようになります。そしてもう一つのポイント、このテストエクスプローラーですね、今まではビジュアルスタジオの世界では MS テストと呼ばれているマイクロソフトが用意しているですね、ちょっと変なものを動かしてしまいましたけれども、テストフレームワークのみ対応していたんですが、今回の2012からはテストアダプターというのを用意していただければどんなものでも動くようになっています。今私の環境で動いているものをご紹介しますと、xunit.net、そして nunit、さらには、jasmin9unit、そして MS テストというのは全部動いています。で、 MS テストもですね、お待たせしました、やっとネイティブに対応しました。ネイティブの C++ のテストをかけるようになりました。したがってそういったものが混在していても全ての状況ですね、これ例えば、JavaScript のテストですね、いろいろなものをですね、実行できます。これ N ユニットと X ユニットですね、こういったようなものがですね、全て動くような環境というのを整えることができます。したがって一番最適なテストフレームワークを使って常にテストし続ける継続的テストを行っていく環境を開発者の方に提供することができるようになりました。はい、今ご覧いただいたように、あの便利な環境というのは裏にチームファンデーションサーバーがあるからこそできる環境になります。そして次にまたご覧いただくのもチームファンデーションサーバーに絡むんですけれども、今度はよりですね、継続的に品質を見ていきましょうといったところの話をご紹介していきたいと思います。レガシーコード対応とかですね、その辺ですね、ご覧いただきます。はい、再びビジュアルスタジオですと、先ほどですね、田中のセッションの中でも依存関係グラフ、あとコードメトリックスですね、そしてキーノートではコードクローンって話があったので、まあ、その辺はちょっと省略をして見ていきたいと思いますが、ビジュアルスタジオにはさまざまな診断機能というのは設けられています。で、例えばですね、ちょっと面白いものをご覧いただく と、はい、こちらで開きましょうか。 ビジュアルスタジオのモデルのためのプロジェクトというものを用意することができるんですが、例えばレイヤーズのようなものを作り込むことができます。で今はですねちょっと簡単にご覧いただくだけにしますが、アプリケーションのレイヤーですね、アーキテクチャーというものを設計しておいていただくと、それを元にした形でその通りのアーキテクチャ実装がされているかどうかを検知してくれるという機能があります。でこの機能をビルドプロセスに組み込めますので、開発者の方がアーキテクチャに準拠していないような実装をうっかりしてしまったとしても、要するにコンパイルでエラーにならないようなものですね。それをビルド時にコンパイルエラーと同じ同列でアーキテクチャ違反として検出してくれる機能があります。非常にこれ便利です。でこのレイヤーダイアラグラムはただ絵を描くだけではなくてですね、絵を描くっていうのはツールボックスがあってですね、ここで絵描けるんですけれども、それだけではなくてソリューションの中からですね、実際のソースコードですね、今ちょっと適切なもの、適切なものを全部こっちに置いてしまったので、テストプロジェクトちょっと仮に置いてしまいますが、ドラッグアンドドロップするとそれを持ってくることができる。あと依存関係を入れていくといった形を取ることで、実装することができます。はい、こういう機能もあったりします。であとですね、依存関係グラフももう一回ちょっとご覧いただきたいと思いますが、ネイティブにも対応いたしました。インクルードファイル、ヘッダーファイルの情報から今ある状況を見ましょうといった形で見ると、このような形でですね、ヘッダーとかですね、呼び出しの状況というものが全部可視化されて見ることができますと。これ、動的にですね、状況を見るような形になってますので、もっと複雑なものであってもですね、情報というのはちゃんと追えるような設計になっています。ちなみに先ほど TFS でこんな形で、全部トレーサビリティ取れますよって言ったのをご覧いただいたのもこの機能を使ってですね、グラフを書いているといった形になります。はい、でもう一つせっかくなので、こちらグレーゾーンになってますが、ここではですねもう実行した後のものでご覧いただいてますが、先ほども、他のセッションでご覧いただいたコードのクローンの情報ですとか、あとですねこれテスト、コード分析の結果ですね、コード分析を行って規約に違反していないかどうかっていう確認とかももちろんさっと実行することができます。でもう一つのチームファンデーションサーバーとビジュアルスタジオの世界の特徴は、今のはビジュアルスタジオでもできる話ですが、これをしっかりとしたビルドプロセスの中に組み込めるということですね。でそれをちょっとご覧いただきます。よく言うところの継続的インテグレーションですね。何か変更を行ってチェックインをしたらすぐに裏でビルドサーバーが動き、ビルドが行われテストが行われ結果が返ってくる、そういったソリューションです。ビジュアルスタジオ世界観ではチームファンデーションサーバーでそこの機能というのをもともと持っていますので、ちょっとそこをご紹介するとビルドの定義というものを行っていただくだけでその環境をすぐ手に入れることができます。ビルド定義の編集、こちらですね、トリガーというのがあるんですが、ここでですね、これは2012だからというわけではない部分が多いですけれども、継続的インテグレーションそのものズバリですね、チェックインするためにビルドが走りますよってモード、もちろん手動で動かすこと、スケジュールで動かすこともできます。で、チームファンデーションサーバー2010から加わった大きな機能としてゲートチェックインというのがあります。これ何かっていうと、チェックインをするとビルドが走って検証が行われて結果が返ってくるのは継続的インテグレーションと変わらないんですが、継続的インテグレーションのよくある、ソリューションの大きな問題点はソースコード管理の中に1回コミットチェックインをした後でビルドが走るんですね。したがってビルドが行って検証を行った後に問題が発覚するとリポジトリの中にバグであったりそういった問題が残る形になります。なのでそれを急いでですねリカバリしなきゃいけないんですね。で、チームファンデーションサーバーのビルドの機能の中のゲートチェックインというのは継続的インテグレーションするんですけれども、コミットをしてリポジトリの中で共有する前にシェル部の機能をうまくですね内部で利用してですね、エレガントな形での、継続的インテグレーションを実行してくれます。それちょっとご覧いただきますね。もう一回、チームエクスプローラーの、前作業、担当作業に戻ります。でここでですね実際に行う時も簡単ですよね、チェックインってあります。これやるだけですね、今やりますね、チェックインと。はい、でチェックインってやると見てください、今やるべきタスクですね、今このタスクを実行した結果をチェックインしようとしていますよっ で、変更しているファイルはこれだけありますよ、全部出てくるんですよね。なので、まあ、一通り確認して、あ、これこれこれと。で、除外したいものは除外することもできますけれども、まあ、この情報をチェックインしたいんだよねって言ったらチェックインするだけです。よいしょと。よ。で、そうするとですね、ここを見てください。検証のため Q に入れられました。ここをクリックすると検証している状況が見えますよって、ここって書いてあるんですね。なので、ここをクリックします。で、ここを開発者の方がクリックをしていただくと、今のビルドが走っている状況がわかります。ちなみにビルドはどこで動いているのかというとローカルではないです、私の環境ですとよいしょ、こっちにありますが、この環境でビルドがガリガリ動いています。ビルドが終わった後はこの環境で自動検証が行われていきます。ここで実行できるものはコード分析、あと先ほどのアーキテクチャ検証、そして、まあ、単体テスト、そして自動の UI テストっていうのも2010からサポートしてますが、それらも全部動きます。結果書いてきましたね。チェックイン拒否されましたって書いてあります。ちょっと見てみましょうか。詳細情報、詳細情報を見ていただくとビルドプロセスの中で何が行われていたのか全部出てきます。で、ここ見てください、コンパイルは OK ですと。で、テストが行われて 95% 成功、要するに失敗しているテストがあるんですよね。そういうのはすぐに分かります。で、まあ、クリックすると何が実行されたのかなっていうところと失敗したテストが何だったのかなっていうのを全部見れます。はい、なのでこれじゃあ直しましょうかって話になるわけですね。実はローカルでも、まあ、さっきもご覧いただいたようにテスト失敗してました。で、この状況を見るときにはよいしょと、ダブルクリックするだけで見れます。で、あらかじめコメントアウトしていたところは実は問題だったんですけども、これを直しましたと。で、ついでにですねテストエクスプローラーのところを見ていきますが、まあ、何かしら直したらですねビルドするわけですよね。でビルドすると勝手にテスト動きますって話をしましたが、ローカルであればこれで勝手にテストが動いて、まあ問題がなければこれでテスト失敗がなくなって、レッドバーがグリーンバーに変わると。どうやらこれで問題ないですね。本来はここまでやった上でチェックインすべきですというのが分かります。でこの状態で改めてもう一回チェックインをします。よいしょ。でまたこんな感じに出てくるので、見てみますと。直感的ですよね。これをやるために、例えば Excel で管理しているタスク表の ID を拾ってきて、チェックインコメントに ID 番号を入力して、ソースコードが全部揃ってるかどうかを確認してチェックインをすると。でさらに、Web のインターフェースを見て自動ビルドのシステムを見て、ちゃんと Q が、まあ、動いてるかビルドが動いてるか確認してとかいうことがやらなくてビジュアルスタジオの中から全部見れてしまいますと。そんな形になります。で見てください、先ほどはチェックイン拒否されましたでしたが、うまくいくとこんな形、チェックインがコミットされました。要するに、失敗したものは受け入れないけれども成功したものは受け入れるって形。品質ゲート、クオリティゲートって言われてますよね。品質が一定基準を満たしているものだけを取り込んでいくような仕組みっていうのをちゃんと持つことができます。はい、でもう一つご覧いただきたいのがここですね、もうちょっとこうしましょうか。ビルドログの中にしっかりと、はい、どの変更セット、どのソースコードを変えたのか、そして関連付けられているものは何だったのか、全部出るんですね。関連付けのとこもうちょっと下見てみましょうか。はい、ここ見てください。このタスクを実行しましたってマッピングしたんですが、このタスクを実行するためのもともとの要件もちゃんとここにマッピングされています。なのでビルドを行っただけで、そのビルドでどういった要件を満たすためのタスクが行われたのか、何を行ったのか、どのソースコードのどこを誰がいつ変えたのか、全部たどれるんです。その情報を TFS は全部持ってくれています。今ご覧いただいたようにテストをより最適化し直感的にリソースも扱うことができ、さらにレガシーコードに対する検証も行いました。その検証は開発者の ID の中からだけ行うのではなくて、TFS のビルド機能を使ってその TFS のビルドの環境でも実行することができます。より確実な品質のものだけを受け入れる形で、さらにその時に行った情報のトレーサビリティは全部 TFS がやってくれています。開発者一人一人が全部頭で把握して手入力するっていうことはないです。そういう環境を作ってくれます。はい、また、スライド戻りますね。でまだまだ課題いっぱいありますよね。 で今度はテストのところを見ていきたいと思います。テストはなかなか難しいです。ここはですねブライアンでもやっていなかったデモになりますので、ご覧いただきたいと思います。基本的には、ビジュアルスタジオの世界から離れます。今度はですね登場してもらうのは邪魔ですね、これテストマネージャーになります。でテストマネージャーは包括的にテストの状況というのを見ていただくことができるツールなんですが、これはビジュアルスタジオの2010から登場しています。もう皆さんとっくの昔から使うことができるんですよ。でちょっと状況を見ますね。まずテストの計画の段階であればもちろんどういう期間で実行しなければいけないのかとかですね、あと手動自動のテストの環境、どういう環境でテストを実行できるのか、さらには TFS と完全連携ですのでビルドですね、 TFS で自動ビルドした時の ID とかでどの品質レベルを満たしているビルドだったら使っていいよとかですね、そういったところのトラッキング設定というのは全部入ってます。で例えばですねビルドの状況をちょっと見てみますけれども、今使っているビルドが、こちらですね、これですね。で下にですね使える候補が出ます。で候補を見てみると、まあ、最新のものに今なってますけれどこれだけあるんですね候補が。で新しいものに選ぶとどのよいしょどの要件がこれで実装されているのか、どのタスクが実行されたのか、さらにどのバグが直ったのか全部たどれるんですよ。この情報を見ながらテスト環境にデプロイして検証すべきビルドを探すの簡単ですよね。これをこういう環境がない状態でどのビルドをテスト環境で採用すべきかって考えていらっしゃる方、この中に何人かいらっしゃると思うんですが、大変ですよね。すごく苦労しますよね。それが全部こんな形で出てきてしまいます。あとは採用するかしないか決めるだけですよね。結果ももちろん見れます。テストがどれくらい計画されていて、どれだけテストが行われていて、で失敗している原因は何だったのか、そういった簡単なレポートがサクッと出てくるような環境を持っています。さて、次にご覧いただきたいのは今度テストの実施ですね。実施する際は、こちらご覧いただいているように、まあ、計画からいきましょうか。計画もですね、しっかりと要件に紐づいた形でのテストのシナリオというのを作っていただくことができます。で、テストのシナリオの中ではどういった環境で動かすのかと一緒に、テストのステップですね、ステップとその時に何を期待しているのかというのを自然言語で書いていきます。で、この情報があると今ですね、開いているものをご覧いただけますが、テスト環境で、まあ、実際にテストする段階になるとこんな形になると。で先ほどですね1つしかなかったものがレコードが2つに増えています。でよく見ると同じ ID で同じものなんですね。でよく見るとこれ何が違うのかっていうと、テストの構成が違うんですよ。セブンで動かすときとエイトで動かすとき、もちろん違いますよね。もう一回テストしますよね。そういった構成もちゃんとバリエーションを持った形で、人のアサインもですねそれぞれに行っていただくようなことが可能になります。でこれ実行するときどうするのかっていうと、まあ、テストを選択して、ちょっと別のにしましょうか。こちらにありますので、テストを選択して、実行とします。で実行するとこんな形になります。でテストを開始します。はい、開始するとですねいろいろと書いてあるのでこの通り実行してみましょうか。ブラウザを起動して HTTP のスラスラの何でしたっけ101度、あ、間違ってますね。よいしょ。でブラウザーで、まあ、アクセスして OK ですと。でもちろんですねここでですねスクリーンショットを撮ったりするっていうのはできますと。まあこれはあのキーノートでもやってましたけど、こんな感じで撮れると。でですね、さらに、内容を、まあ、確認してってねっていうふうに書いてあるので一個一個見ていくわけですね。でこうやって見ていくわけなんですが、まあ、エラーが出ていたのでこれダメですと。で、まあ、ダメだった時にもちゃんとエビデンスって形ですね、ここを開いたらこいつが出てきたのでダメですと。で、まあ、コメントも入れることができますと。で、まあ、こんな形で進めていくわけですね。で結果失敗と。で、テスターさんは、テストを行う時にはこれらを全部手入力しなきゃいけないですよね。さらにバグ見つけましたのでバグの登録しなきゃいけないです。バグの登録、テストマネージャーからだとこのボタンを押すだけです。このボタンを押すとこういう画面が出てきます。 すべての情報はチームファンデーションサーバーに格納されていますので、情報があるんですが、見てください、ここに出ておりますように、どのステップまで OK でどのステップで失敗したのか、その時のスクリーンショット何だったのか全部入ります。そしてここにですね、ビデオってありますよね。これはまあ、保存した後じゃないと見れないですけど、ちょっと時間かかってますが、この情報は今ちょっと便宜上分かりやすくするために私ちょっとアサイン、ちょっと本当はここでアサインは本来はしませんけれども、アサインしてしまいましたが、ビジュアルスタジオ側からもですね、もちろん見れます。作業項目のよいしょで、ついでなんですが、作業項目とかですね、ビジュアルスタジオ側から見るときもお気に入りの機能でどれが何件あるかっていうのは全部分かります。なのでここ見るとバグがこんだけあるよねとかですね、8件もあるんだとかですね、今の状況をですね、すぐに見ながらやっていただくことができる。でここにありましたね。でテスターさんから報告を受けたものはですね、すぐに起票することができて、中身を見ると当然こういった情報が全部ありますので、音出ないでしょ、まだちょっと時間かかってますが、ですね、こっち閉じちゃいましょうか。はい、閉じて、これをテスト失敗にして、あ、ブロックじゃない、ブロックじゃない、テスト失敗にして閉じないといけないですね。で戻ります。すいません、ちょっと前後してしまいましたが、ここでですね、情報を見ることによって、よいしょ、はい、今動いた。
で、まあ、ダメだった時にもちゃんとエビデンス、
2012からの新機能です。レコーディングもしてます。音声も撮ってます。
コメントも入れることができ
る。うるさいですね。こんな形でできますので、テスターさんがどういう思いで使ったのかとか、そういった情報も収集することができます。はい、で一つのポイントはですね、テスト作業自体をテストマネージャーを使ってより、やりやすくしてしまいましょうというのが一つのポイント。もう一つが開発者との今ご覧いただいたのはコラボレーションです。でコラボレーションのポイントは、まず TFS を軸にしていますので、ビルドの状況を共同所有ができているというのをご覧いただきました。したがってどのビルドでどのバグが直ったのか、どの機能が追加されたのか、テスターさんは知ることができますし、それに応じた形でテストを行っていただくことができます。さらにはバグを見つけた時には簡単に記表ができて、情報が全て残ってます。システムログとかも全部入ります。やりたければインテリトレースのデバッグの情報もインプットできます。先ほどご覧いただいたような動画も入れることができます。したがって、言った言わないですね、このバグあったんだけど、いやでも開発環境で再現しないんだけど、もっと何かやったんでしょうっていう言った言わないのやり取り、バグピンポンって言われてるやつですね、そういったようなものが減ります。こういったような機能を持っているんですね。でこの延長でもう一回だけテストしますね。まあ、治ったものと思ってください。本当は治ってないんですけれども、もう一つのポイントをご覧いただきたいと思います。実は一度実行した手動テストは2回目以降は再生可能です。手を挙げておきましょうか。はい、はい、勝手に動いてます。はい、勝手に終わりました。終わるのがポイントではなくて、最終的に検証したいポイントまでをさっと流してあげる、要するに早回しですね。テストの状況を早回ししてあげて、検証すべきポイントにテスターさんの気持ち、能力というのを集中してあげるということが可能になると、そういったようなソリューションが入っています。はい、今ちょっと保存します。でもう一つの、すいません、またさらにポイントがあるんですが、開発者コラボレーションの話です。実はテスターさんが行った手動テスト無駄にはしません。開発でもしっかりと使い倒しますというのをご覧いただきます。はい、こちらにですね、UI の自動テストを行うためのソリューションを用意してきております。でこの機能自体は、2010から入っている機能ですね。よいしょ。でですね、今あらかじめ用意したものがあるんですが、ちょっと消してしまいますと。で、今からやりたいのがですね、テスターさんがせっかくテストしたんだから、それを UI 自動テストとして採用してしまいましょうという発想です。テストケース一覧、はい、こちらですね、テストケースの一覧というふうにやるとですね、自動テストが、すみません、手動のテストが一度行われて、その記録、操作記録が残っているものだけがピックアップされて出てきます。で先ほどのですね、依頼内容を確認できることっていうのがあったので、これを選びます。よいしょ、はい、そうするとですね、こんな形の単体テストフレームワークで動くレベルのものを作ってくれます。でビルドすると、でテストエクスプローラーがありますので、ビルドするとですね、勝手にそのうち UI が上がってくると思います。 上がってきましたね。今やった操作勝手にやってますよね。といった形でですね、テスターさんが行った作業を無駄にしない開発ができます。この先やりましょうかやめましょうかやめときましょうか、また勝手に動いちゃいましたね。これ継続的インテグレーションでも動くんです、自動ビルド上でも。ですので開発者の側でシステムテストレベルのテスターさんが行ったテストをしっかりと確認もしながらバグがちゃんと治ってるかどうかを確認もできますし、さらにローカル環境だけではなくてチームビルドですね、実際にコミットをした後で問題なく動いてるかどうかも自動でテストを行って、その情報を元にして見ていくと、まさに継続的テストですよね。そういった環境をビジュアルスタジオの世界観では今私がオペレーションしただけです、他になんか小細工いらないです、すぐ作ってくれるんですね。皆さんこんだけ便利な環境を持ってるんですよ、ぜひ使ってください。で次ですね、ちょっとおまけみたいな感じなんですが、テストマネージャーの進化って形でもうちょっとご覧いただきたいと思います。今行った手動テストはこのデモマシン上でローカルで動かしました。これをですねちょっと変えますね、リモートデバイスを使う形に変えたいと思います。ちょっとお聞きしましょうか。はい、リモートデバイスでここですね、 Windows Store アプリケーションのテストご覧いただきます。で、こちらでですね環境を選択しましたら、今度8なのでこっちに変えましょうか。手動のテストもできるんですが、そうですね、もう一個、テストマネージャー新たな機能として探索的テストですね、熟練のテスターさんの腕の見せ所ですけれども、そういったようなものも行うことができます。要するに一番なんかここが怪しいよねっていう部分をテスターさんの経験で洗い出してテストを行っていくっていうやり方ですね。それちょっとご覧いただきましょうか。でこの際にストアアプリがもしそのテスト環境になければ、ここからですねインストールすることもできます。ちょっとインストールステップもサクッと終わるんですが、もうインストール済みなのでやめときますけれども、すぐにですねアプリケーションをインストールしてその環境で実行を行うということが可能です。で、テスト環境もですねローカルで行うだけとかですね、リモートの環境の状況も診断情報を収集するとかですね、設定をあらかじめしておいていただくことができます。で探索開始で、よいしょ、開始をします。はい、でまあ何かしら入れますよね。で、ここにですねテスト環境があるんですけれども、まあよいしょと、はい、ここにテスト環境がありますね。でここでですねテスターさんが、まあタッチのインターフェースでオペレーションをしてってという形を取っていくわけですね。で、ちなみに、はい、今私が動かしている環境というのがここに出てきます。これスクリーンショットが撮れるということですね。リモートの環境の状況を撮ることができます。で、今からですねテスト誰かにしてもらいたいんですが、探索的テストが得意な方かつおしゃべりが得意な方いらっしゃいますか。いないと適当にお預けしたいと思いますが、ありがとうございます。ちょっとユーストもしてるらしいので声とか入っちゃいますがよろしいですか。はい、じゃああとはですねお任せしますので適当に触っていってください。でぜひぜひ話をしながら触ってください。あ、どこでも多分大丈夫です。で、このような形で探索的テストをしていただくとどういうことができるのかというと、本当は自分でテストしながらこれ書くんですけれども、えい、あ、視力検査のアプリケーションですね。皆さん見えますか。見えますよね、こんだけ大きいと。はい、こういう状況とかですね、なんか隠し撮りをしているようでなんか後ろめたい感じでオペレーションしてますが、あ、ちょっと斜めになりましたね。他のアプリケーションもぜひ、あ、天気を今から見ようとしてますね。なんか出てきましたね。で、これを使っていただくことで、あ、こういう状況なんだねっていうものをですね、本当は書いていかなきゃいけないんですけど、ここでこういうことしたら大体よく落ちるよねとかですね、そういったようなものを入れていただいたりとかをしていきます。はい、ありがとうございました。あとでちょっと返してもらいに行きますのですみません、持っていていただければと。で、この時のポイントをご紹介しましょう。 ポイントはですね、よいしょと、今テスト終了してますけれども、あ、終わっちゃいましたね。今行ったテストの状況を全部記録をしてくれているよっていうところなんですね。で、今ちょっと先に進んでしまったのでご覧いただけなかったんですが、実はここからバグ記表、あとテストケースを作成するということも可能です。でもちろん探索的テストなのでいろいろなステップをやってますよね。その中からここからここまでをテストケースとして採用するということを選ぶことができます。で、お約束ですけれども、手動テストをただ行うだけではなくて、よいしょ、更新、閉じちゃいました、ね、セッション今終わったやつですね。今行っていただいた内容ですけれども、よいしょ、ちょっと画面が小さくて時間かかって、開けないかな。
はい、で、まあ
この辺は私が喋ってるところなんで皆さんが多分
聞きたいのは、ここでですね、テスターさんが、まあ、タッチのインターフェースでオペレーションをしてて、
声拾えて、私の声が大きすぎて拾えてないです。すみません、私の声うるさいですね。あの、かすかに探索テストを行っていただいた方の声が入ってると思いますが、すみません、喋りすぎました。あの、これもですね、あの、映像だけではなくて音声も含めて撮ってますので、テスターの持っている経験値っていうものを蓄積していっていただく、そんな形でも使っていただくことができます。はい、したがってですね、ビジュアルスタジオの世界ではこういったような形でナレッジをどんどんどんどん蓄積していっていただいて、それを元にした形でより良い開発にしていく、検査と適用って言いますよね。そういったような形でより開発のプロセスであったり、ナレッジであったり、やり方であったりを成熟していく、そういった形の、まあ改善をしていくことができるようなプラットフォームを提供していると思っていただけると嬉しいかなと思います。はい、あとですね、フィードバックの部分っていうのはキーノートでもやりましたので今回は省略をさせていただきます。はい、ご覧いただきましたように今回はですね、サイクルタイムを短くするというところにフォーカスを当てた形でご覧いただきましたが、開発、そして、開発したものがちゃんとですね、ビジネスや生活の中で価値を生み出すためにはやらなければいけないことは皆さんたくさんあるということ、そして、開発者一人一人であってももっと意識をですね、広げていただくことも必要だし、広げた上で自分がやるべきことをしっかりと見出して、実証していっていただく、そのための力を磨いていただくということが必要であるということをお話しさせていただいたつもりです。そこの中でビジュアルスタジオ全体感を持って皆さんのスキル の、まあ、あの蓄積であったり、皆さんのより良い現場、そして皆さんが作っていただくより良いアプリケーションにビジュアルスタジオを使っていただければなと思います。はい、で、皆さんおそらくあのいろいろと気になることあるかと思いますが、今日ご覧いただいたテストマネージャー含めてビジュアルスタジオのプレミアムから2012というバージョンが使えるようになっています。今までアルティメットだったものが結構ですね、プレミアムで使えるようになってますので、この中の半分くらいはきっとプレミアム持ってると思いますので、もうテストマネージャーをバリバリ使っていただけます。はい、で、気になる機能をですね、全体感、ざっくり感で恐縮ですけれども、この全体のコンセプトの中で使える機能エディションというのをまあ挙げてみました。で、簡単にパッと、押さえていただくとすれば、より品質の高いものを作っていくとか、レガシーコードの診断をより行っていくようなところはアルティメットに含まれていると思ってください。そしてジェネラルにこのアプリケーションライフサイクル全体に対して品質の作り込みを行うところはプレミアムから入っているというふうに思っていただくと、まあ、あのざっくりと掴んでいただけるかなと思います。そしてもう一つ、経験やスキルがちょっと足りないなと思っている方こそ、アルティメットやプレミアムを使っていただいて、機能に多少頼ってでもですね、あのより良いものを作ることに注力していただく、クリエイティブな仕事に皆さんの能力を使っていただくというフォーカスの当て方を考えていただきたいなと思います。はい、最後ですが、まあ私の紹介は置いといて、関連セッションですね、キーノートありましたので、ぜひストリーミングきっとあると思いますので、もう一度おさらいという形でですね、見ていただければなと思います。 そして、もうすぐに使っていただけます。特にですね、チームファンデーションサーバーの部分は今チームファンデーションサービスプレビューという形でですね、サインインしていただくとすぐに使える環境が Azure 上にあります。今プレビューなので無償で提供していますので、ぜひまず触ってみてください。そして参考書ですね、今日もですね 10% 割引で、ここ出たところで売ってるというふうに聞いてますけれども、アジャイルソフトウェアエンジニアリング、私も監修させていただきましたけれども、こちらにですねビジュアルスタジオのコンセプトが全て書いてあります。ぜひですねビジュアルスタジオを使っていただいている方は全員これ読んでいただきたいなと思ってますので、ぜひこの機会にですね手に取ってみていただければなと思います。あとですねコミュニティもやってますし、 ALM のですねパートナー様というのは実は9社もいらっしゃるんですね。我々のこの ALM のソリューションに対してのお手伝いをしてくださるパートナー様というのはたくさんいらっしゃいますので、ぜひですねこういった世界観をうまく使っていただいて、皆さんの開発を充実していっていただければなと思います。あと私のメールアドレスを含めて全部書いてありますが、いつでも何でもですね聞いていただければと思っております。ということで私のセッション以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。